立ちいただきまして、賛永546番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文イザヤ書第42章1から4節。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、暗くなることも傷つき果てることもない、この地に裁きを置くときまでは、主の祈りをご一緒にお捧げします。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの日用の許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌20番をご一緒に歌いましょう。
Thank you.
お座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編110編1から7節952ページです。我が主に賜った王の御言葉。私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。主はあなたの力ある杖をシオンから伸ばされる。敵のただ中で支配せよ。あなたの民は進んであなたを迎える。聖なる方の輝きを帯びてあなたの力が現れ、あけぼのの鯛から若さの露があなたに下るとき、主は近い。思い返されることはない。私の言葉に従って、あなたは常しえの祭司メルキーゼデク、私の正しい王。主はあなたの右に立ち、怒りの日に小王を打たれる。主は諸国を裁き、頭となる者を打ち、広大な地を屍で覆われる。彼はその道にあって、大河から水を飲み、頭を高く上げる。次に新約聖書コリントの信徒への手紙1:15-20-28、321ページです。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によってきたのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ、一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときに、キリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。お祈りをお捧げいたします。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共に教会へと招かれ、共にあなたに祈りを捧げる恵みを与えられましたことを心より感謝いたします。私たちはすぐる誠実にあなたの御言葉を受けてこの世へと使わされました。今ここに7日間の旅路を振り返りまして、神様から遠く離れてしまった自分たちの姿を深く懺悔いたします。教会から出発して世の中に一歩出た途端に私たちはつまずいてしまいます。教会の兄弟姉妹と離れ、考え方の違う人間の中での暮らしが始まった途端、イエス・キリストの恵みに集中することができなくなります。ただただ恵みに生きようとするのではなく、もっと何かを加えようと思い始めます。人間関係を重んじてみたり、自分のお楽しみを優先させてみたりします。何か意味あることを探し求めたくなるのです。私たちの救いはただただ神様から与えられる恵みによるということに集中して、他のことにはとらわれない生活を得られますよう私たちをお導きください。 私たちの信仰はいつも不完全です。教会員が互いに信仰のために支え合うことができるよう、互いに信仰を高めることができるような主にある真の交わりをこの教会でなさしめてください。塵から作られた私たちが心からの悔い改めをもって常にあなたに立ち返り、こうして主の十字架の前で共に祈るものとされていることを心から感謝申し上げます。ただいまより神様の御言葉を中本牧師が取り継いでくださいます。中本牧師をどうかあなたの霊で満たしてください。そして私たちがこの御言葉を全身に染み込ませることができますよう導いてください。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹の一人一人をどうかお支えください。体の痛み、心の痛みを負っている方々に励ましと癒しをお与えくださいますようお願いいたします。その方々が教会に戻られた時、神様と私たちが一緒に大きな喜びに包まれますように。レントに入りました。今世界中で人間同士が争っています。人間は疫病を未だ収められないままです。トルコ、シリアが大地震に見舞われ、多くの人々が苦しみの中にあります。すべてが無駄で無意味と思っても、絶望感に襲われても、それでもなおあなたに希望を置いてあなたに祈っている私たち人間を憐れみ、どうか御手を差し伸べてください。世界中の教会であなたに礼拝を捧げている人々をあなたが強め、すべての教会を励ましてくださいますよう願います。世界中の人間が苦難の中にあっても、その苦難の中でこそ共にいてくださるあなたに出会うことができますように、そしてあなたからの深い愛を感じることができますように、聖霊なる神様の助けを乞い願います。教会学校の子どもたちをどうぞお守りください。また教師たちの働きをどうぞ祝してお支えください。登録交わりの会、青年会の学び、130周年記念実行委員会など、これらの会を通して、また何よりも毎週の主日礼拝を通して、教会の中に確かに生きて働いておられる主イエス・キリストを感じさせてください。主に導かれる喜びを感じさせてください。そして兄弟姉妹とともにあなたへの信仰を高めることができる喜びをもお与えくださいますようお願いいたします。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教希望の初歩と題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
コリントの信徒への手紙1の15章において、この手紙を書いている著者のパウロは、イエス・キリストによってもたらされた復活の命について論じています。前回お読みしたこの15章の12節のところをご覧いただきたいと思います。そこにはこう書かれています。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。このような問いかけをパウロはかつて自分が牧会をしたコリント教会の人々に対して投げかけているのです。キリスト教の教会であるというとき、それがいつの時代においても、どの場所においても共通して イエス・キリストの十字架の死と、そして復活を述べ伝えてきたという共通点を持っております。つまり、イエス・キリストの十字架の死によって私たちの罪が贖われて、そしてこのお方が3日目に死の中から蘇られたということを言っていないのであれば、そこはたとえ建物が立派であっても教会ではないと言えるのです。では、パウロが今ご覧いただいた12節のところで言っていた、キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っている。これ一体どういったことかと言いますと、ここにおいてパウロが言おうとしているのは、イエス・キリストが十字架の死の後に三日目に蘇ったということは信じることができるのだけれども、それとは別で、自分たちも死んだ後に蘇るなんてことは信じられないと言っている人たちがコリント教会の中に現れた。まあ、というよりも比較的多くの人たちがそういう考えにとらわれていたというのです。これはなんとなく皆様もイメージしていただくとお分かりになるのではないかと思います。つまり私たちは教会の中において聖書の御言葉を通してイエス様が十字架につけられ、そして死して葬られ、三日目によみがえられたということは知らされており、それを信仰の指針として受け止め、それを信じるようにされているのだけれども、この自分はというと死んだ後によみがえるということについてあまり積極的に受け止めることができない、まあ、ひょっとしたらそういった考えを持っておられる方もいらっしゃるのではないかと思うのです。こういった問題というものは何も今に限った話ではなく、パウロが牧会をしていた初代の時代より教会の中においてたびたびクリスチャンの人たちの間で持たれた一つの疑問というものであったと言えるのです。そうした人々に対してパウロはやはり前回を読みした13節から14節のところで、死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです、そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です、そういうのです。そればかりでなく、キリストを信じてすでに眠りについた者、つまり地上での生活を終えてすでに亡くなったクリスチャンは滅んでしまったことになるし、今キリストを信じている自分たちもこの世界で言ってみれば一番惨めなものである。なおかつ神様について偽りの証言をしていることになるというのです。つまりパウロはイエス様が蘇りを果たされたということがこの自分の命とどのような部分において関係性を持っているのかということを今自分自身の信仰を通して説明しようとしているのです。つまり私たちが今朝こうして教会に集められているのは紛れもなく復活したイエス・キリストの導きによるものであるし、このお方と出会うようにされて私たちは信仰を与えられている。それはつまり復活のイエス・キリストと今ここに集められているこの自分との命が結び合わされている何よりの証拠ではないかということをパウロは説明するのです。実際あなたたちは復活を果たしたイエス・キリストによって今こうして信仰を与えられており、このお方によって伝道の技に用いられているのだから、自分たちのことをキリストの復活と切り離して考えること自体がおかしなことなのですよと、そのようにパウロは語っているのです。だからパウロは先ほども紹介したようなコリント教会の中で上がっていた声に対して、イエス様は復活するけれど自分は復活はしないなどといった言葉に対して、そうではないでしょうと、そのように語っているのです。パウロがそのようにそうではないでしょうと、実際は違うでしょう と語った言葉の続きとして、今朝の20節の言葉が語られています。20節から21節をご覧ください。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。ここの部分は非常にパウロの文章が秀逸に輝いているところであると思われます。パウロはイエス・キリストは死者の中から復活された、私たち人間を代表するその一人目、初歩であるというふうに語るのです。私たちは聖書を通してイエス・キリストがクリスマスの夜、誠の神であられながら誠の人としてお生まれになられた出来事を知らされています。このお方は私たちと等しく人となられた、人となられたイエス・キリストが死者の中から蘇られた。それは後に続く私たち人間がそのようにされるためであるということを示すためであります。死者の中から最初に復活を果たされたイエス・キリスト、このお方と今私たちは結ばれているからこそ、私たち自身の命というものも眠りについた後に復活に預かるようにされている。そのことを神ご自身が望んでおられるというのです。そしてでは、そうした私たち人間の命の根幹という部分についてパウロは続く22節以降でこのように語っております。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。非常に秀逸な文章であると改めて思わされます。アダムによって私たち人間に罪がもたらされた。ご存知のように旧約聖書の創世記2章において神様はご自分に似せたものとして、つまり神の似姿として最初の人アダムを創造されました。しかし続く3章のところにおいて、最初の人アダム、そしてエヴァは蛇の誘惑によって食べてはならないと命じられていた知恵の木の実を口にし、それ以後罪を抱え持つようにされてしまった、まあ、いわゆる堕罪の出来事が綴られているわけです。この出来事によって、世々限りなく後に続く人々というものは生まれながらにしてその命に罪を抱え持つようにされてしまった。これが罪の始まりの出来事であるということを聖書は明かししています。それに対して、そうした罪をあがなってくださったイエス・キリスト、このお方が私たちすべての人間、つまり過去、現在、将来に至るまでのすべての人間の罪を担ってくださり、十字架の上でただお一人神様の御怒りを引き受けられ、そのことによって私たちの罪が許されたということを明かししております。その出来事を通して、では私たちは何を見つめるべきなのだろうか。パウロがここで言わんとしている事柄、その根幹というものは一体何であるんだろうかということを考えさせられます。ここにおいてパウロはアダムという言葉を通して、私たち人間に深く根付くようにされてしまった罪、その罪がもたらす死というものを見つめるようにされています。死とは罪がもたらす結果であります。つまり全ての人間に深く根付いてしまった罪というものが、私たち全ての人間に本来ならば死をもたらす脅威となってしまったということを伝えております。しかしその罪がイエス・キリストによって贖われた。本来ならば神様の前に汚れ多いこの命であるのだけれども、イエス・キリストゆえに汚れなき命とされてしまった、まあ、されてしまったという表現はおかしな表現でありますが、神様の一方的な恩寵によってもたらされたということを聖書は明かししております。 では、こうした罪がもたらす死というものが、さらに考えてみると何を意味しているのか。なぜ罪というものが死をもたらしてしまうのかというと、それは罪というものが神様と私たちの間に立ちはだかる隔ての壁であるからです。私たちの命というものが本来ならば神様と結び合わされているものにもかかわらず、それを断ち切ってしまう存在が罪であったからです。その瞬間私たちは神なき命を歩むようにされてしまっている。故に私たち人間がこの罪を抱えるが故に向かう先が神様とは関係のない場所に自動的に方向転換させられてしまっている。こうした出来事が生じてしまっているのです。となると、このコリントの信徒への手紙1の15章において、パウロがずっと論じている死者の復活など信じることができない。つまり自分がイエス様のように復活するなんてことを信じることができないと言っている人たちのその根幹というものは、自分自身の罪、そしてその罪が贖われたということを信じることができないと言っていることに結びつくのです。そしてパウロは23節以降において、ただ一人一人にそれぞれ順序があります、そのように前置きを置いた上で、最初にキリスト、次いでキリストが来られる時にキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。このような順序立てでの世の終わりの風景というものを説明しております。最初にイエス・キリスト、このお方が蘇りを果たされた、その出来事を説いた上で、ついでキリストが来られる時に、キリストに属している人たち、キリストに属している人たちというのは、これは元々の言葉を見てみると、キリストのものとされた人たち。このお方の命とされた私たちのことを言っています。そしてその後に世の終わりが来るというのです。この言葉から私たちは、やがて来る世の終わりの時の光景というものを、これまで抱いていたイメージとは少し違うものとして捉えることができるのではないかと思わされるのです。読んでいてお気づきになられた方も多くおられると思いますが、この23節以降で語られている内容というのは、終末的な光景、その様子というものが綴られております。この世の終わりというものについて、イエス様はその情報というものをある程度制限されておられます。それ以上のことはあなた方の知るところではないと、はっきりと弟子たちにおっしゃったからです。しかし、許されている情報というものもあります。それが今、パウロが書いていた文章で語られている内容です。そこを改めてもう一度見ますと、はじめにイエス・キリスト、蘇りを果たされる、このお方が来られる。その次にキリストのものとされている者たち、私たち一人一人、それから世の終わりが来るという順序です。つまり私たちは時に世の終わりというものについて、それがやってきた時に何かしらの自分の命、あるいはそれまでの生活環境というものが激しく転換させられる、まあ、ある種の恐怖心というものを抱いてしまうことがあるかもしれません。しかし、改めてこの順序を見つめてみるならば、世の終わりが来る前に、私たち一人一人が、その命の転換を迎えているという現実があるということです。もう少し丁寧に申し上げますと、この世界が何かしら改変されてしまう、その前に私たちの命の改変が行われているということが説かれているのです。終末的な様子についてでありますが、先ほどご一緒にお読みしたもう一つの聖書箇所、詩編110編。ここにはイスラエルの国王ダビデの詩が綴られております。ダビデは、主なる神、 このお方がもたらしてくださった我が主、つまり新約聖書の光に当ててみるならば、私たちにとってイエス・キリスト、このお方が神様から私の右の座につくがよいと語られた、その言葉を綴っています。そしてダビデはこの4節のところで、主は近い、思い返されることはないと、私の言葉に従ってあなたは常しえの祭司メルキゼデク、私の正しい王、この言葉を綴っております。ここにおいてイスラエル統一王朝を築いたダビデは一体何を言わんとしているかというと、旧約の時代からすでに起こっておりました地上的な支配のもとに迎えられる救い主像といったものが旧約の時代の人々を支配していた、それに対するそうではないという否という言葉をなじかけていることがわかります。いつの時代においても私たちは世の終わりというものを目で見える光景を通して、今ではないかと、世界の終わりではないかと、世界が混乱そして混沌としているとき、今こそ世の終わりではないかと、そのように感じてしまうことがあります。それはある種恐怖心を伴った世の終わりに対するイメージをもたらしてしまいます。そしてそれゆえに地上において目で見える人物に対して救い主像というものを抱いてしまうようにされてしまうのです。しかしダビデはそうではないと、私の正しい王メルキゼデク、まあ、これは義の王とも書きますけれども、このお方こそが、つまり主なる神こそがこの世界をお作りになられたのだから、この世界に誠の支配をもたらすことが可能であるお方であるということを説くのです。世の終わりというものに対して私たちはまずイエス・キリストと結び合わされているこの命から考え始めることが必要となってくるのです。罪の許し、体の蘇り、そして常しえの命が与えられる、そこにおいて世の終わりが始まるということを私たちは信仰告白を通しても昭和するようにされていると言えるのです。さて、では世の終わりというものが一体いつやってくるのか、それは誰にも知らされておりません。神様の奥義であります。神様ご自身がご計画なさったことであります。しかしその世の終わりというものを、先ほども繰り返し申し上げましたように、何かしら恐ろしいものとして捉えるのではなく、イエス様が再びこの地上にやって来られる、その時にはこの天地万物はイエス様の支配のもとに置かれるのだ、そうした期待と喜びを持って待ち構えることができると言えるのです。以前にもご紹介したことがありますが、今から約150年前にドイツのメットリンゲンという小さな村にブルームハルトという牧師がおりました。この人は親子2代にわたってこのメットリンゲンの村の、小さな村です、その村の教会の牧師でありました。このブルームハルト親子を象徴するとても有名な話が、まず何よりも4頭立ての馬車の話であると思います。4頭立ての馬車というのは、まあ、実際ご覧になった方はおられるかもしれませんが、4頭の馬で引っ張る立派な馬車であり、それは大切なお客様を乗せるための馬車であると言えます。どうしてそれがブルームハルト親子を語る上で欠かせないかというと、彼ら親子は教会の庭にいつも4頭立ての馬車をつないでいたのです。いつでもその馬車が出発できるように常に馬の世話をして、そして人を乗せる客車の部分をメンテナンスをしっかりして、そしてピカピカに磨いて準備していたのです。それは例えば小さな村ですから、お医者さんのように急な呼び出しがあった時に駆けつけることができるようにそうしていたのかと思われるかもしれません。ところがこの四頭立ての馬車は、父親のヨハン・ブルームハルトの時代も、また子供のクリストフ・ブルームハルトの時代も、一度も誰にも乗られることなくずっとつなげられたまま終わったと言われています。どうして一度も人に乗られることがなかった かというと、この四頭立ての馬車は、あるお方がやって来られた時のためにすぐに迎えに行くことができるように用意されていたからです。あるお方とは言わなくてもわかると思います。再びこの地上にやって来られたイエス・キリストです。ブルームハルト親子は、いつでもイエス様がこの世界にやって来られてもいいように、いつでもお迎えに上がれるように楽しみに毎日を過ごしていたのです。そのように見てみると、この親子が行った四頭立ての馬車というものは、実に無駄な行為だと思われる人も世の中の人にはおられるかもしれません。けれどもそうではないのです。彼ら親子はいつも生き生きと、今日は来なかったけど明日やって来られるんじゃないかなと。そのように明日に対して期待を持って胸を膨らませて生きることができたのです。私たちが世の終わりに向けて抱く期待、希望というものはそういった感情ではないかと思わされるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、受難節の第一主日礼拝の朝を迎えました。あなたの御子イエス・キリストが私たちの罪の贖いのために十字架にかけられた、その極難を覚えております。神様、御子イエス・キリストによってこの私の罪が許された、このような自分であっても神様の御前に進み出ても良いのだと、その愛の言葉を私たちは聞き取ることができます。神様、どうか私たち一人一人の信仰を強めてください。今ここに集う一人一人にあなたからの霊と、そして希望を与えてください。明日を生き抜く力と勇気を与えてください。様々に悩みを抱えている人、心に重荷を負ってらっしゃる方、体に痛みを覚えている方、一人一人をどうぞ癒し励ましてください。今日初めてこの教会へと招かれた方を祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌152番をご一緒に歌いましょう。 543番をご一緒に歌った後、祝祷・高僧をもって礼拝を終わります。
主イエスの恵みよ、父の愛よ、御霊の力よ、アバ御栄えよ。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。